岡山県には旭川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。さて、今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所防災情報課水防調整係長の笹井昌司さんにお越しいただきました。笹井さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それではまずは自己紹介をお願いできますか。
はい、こんにちは。私は岡山河川事務所の防災情報課におります笹井と申します。よろしくお願いします。
お願いいたします。
私が所属している防災情報課では、岡山河川事務所で管理する一級河川の吉井川、旭川、高橋川に関する防災体制の確保、構築、防災情報の発信や防災教育といった業務に当たっております。
はい、具体的にはどのようなお仕事をされているんですか。
はい、具体的には河川の増水や氾濫などの水防対応や、河川への汚濁物質、例えば事故による油流出などの水質事故対応に関する関係機関との会議の開催やその調整を行っております。
はい、
河川の増水や氾濫、水質事故が起きた際には、河川という特性から国、県だけでなく、河川の上流から下流にかかる市町村をはじめとした地方自治体や警察、消防、自衛隊、報道機関など多種多様な関係機関と連携する必要があります。
そうですよね。
はい、私はそういった会議の事務局として運営や窓口担当を担当しております。
重要なお役目ですね。
はい、また水質事故発生時に河川の水を使用している方々など関係機関へ速やかに情報提供したり、洪水時に迅速かつ適切に対応が行えるよう事務所職員を対象とした訓練を行ったり、数ある関係機関の中でも特に連携が重要な岡山県や気象台の方々との情報共有の訓練を実施しています。
はい、
徐々に暖かくなってきて梅雨の時期が近づいています。
はい、
水害が発生しないことが一番ですが、毎年のように全国各地で豪雨による水害が発生していますし、先日もゴールデンウィーク最終日にこの時期にしては珍しく大雨がありました。
はい、本当にたくさん降りましたね。
そうですね。ですので洪水や河川の氾濫が発生した場合にも人命を守り、資産への被害が最小限となるように皆様にも日々の備えをしていただきたいと思います。
はい、河川の洪水、また油の流出などの水質事故といった緊急時の対応を担当されているということなんですね。
はい、
で先ほどご紹介にありましたように、水害への備えに関するイベントが今月開催されるんですってね。
はい、今月27日の土曜日に午前9時から11時半にかけて令和5年度吉井川総合水防演習を実施予定です。
はい、水防演習、この名前に総合水防演習とつくあたり、かなり大規模な演習のように思われますが。
はい、毎年5月下旬に中国5県のいずれかの河川で開催される大規模な演習で、
はい、
今年は岡山県和気町の吉井川河川敷で実施します。
はい、吉井川なんですね。
はい、そうです。実は前回の水防演習は広島県の太田川で開催されたのですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で現地の河川敷での演習は中止となり、はい、机上のみの演習となってしまいました。
はい、
現地で開催されるのは4年ぶりとなります。
はい、4年ぶりの現地開催ということですから、もうかなりね、皆さん気合が入っていらっしゃるんじゃないでしょうか。この演習の見どころを教えてください。
はい、今回の演習は国土交通省中国地方整備局、岡山県と和気町などの吉井川に関わりのある12市町村が主催となっております。
はい、
参加機関は警察、消防、自衛隊など国や県の公共機関、電力会社などライフライン関係の会社さん、環太平洋大学などの学校関係、建設業協会などの社団法人、NHK などの報道関係といった合計54の団体に参加いただいております。
54団体、多くが参加するんですね。
そうですね。見どころとしましては、大雨で吉井川の水位が上昇しているという想定のもと、実際の水防活動と同様に堤防を守る水防工法を現地で実施するところです。
はい、
これには12市町村の消防団の皆さんが限られた時間の中で今まで培った水防のノウハウを生かして、速やかに被災状況に適した対策を施していくという普段見られない活動を見ることができます。
はい、
また水防工法だけでなく、水没した車や家屋を想定して警察や自衛隊による救助訓練、ヘリコプターによる怪我人の緊急搬送、実際に学校などに避難する避難訓練などを複合的に実施し、いろいろな水防が見られるところも見どころだと思います。
はい、まず堤防を守る水防工法、そして救助訓練、緊急搬送、避難訓練ですか。かなり大掛かりですね。ここまでの団体が協力して訓練することはめったにないんじゃないでしょうか。
はい、おっしゃる通りです。
はい、そうですよね。一般の方が現地に行って何か体験することはできるんですか。
はい、消防団の方が実施される水防工法を体験することができます。
はい、この水防工法ってどんな体験でしょうか。
はい、いざという時に使えます土のう作りやロープワークといったところが体験できます。
はい、
ただ時間と場所が限られておりますので、水防工法、土のう作りなどを体験したいという方は水防演習会場の一般観覧テントに午前9時35分までに集まっていただければと思います。
はい、9時35分までに集合です。他には何か見どころはありますか。
はい、先ほど紹介した参加機関の活動が分かるパネル展示を現地でも行います。普段はそれぞれの機関で展示しているものを一堂に見ることができて参考になると思います。
はい、
また排水ポンプ車や照明車などの建設機械、警察車両など災害時に活躍する車両も展示されますので、お子様連れの方もぜひお立ち寄りいただければと思います。
そうですね、
来場される方向けに駐車場も設けておりますので車でお越しください。
はい、パネルの展示、そして災害時に活躍する車両の展示もあるということですから、お子様連れの方きっと楽しめるのではないでしょうか。駐車場も用意されているということで、とてもありがたいです。この水防演習は現地に行く以外にライブ配信なども実施されるんですってね。
はい、その通りです。現地の様子を YouTube にてライブ配信予定ですので、興味がある方はご覧ください。ライブ配信の視聴方法は吉井川総合水防演習の特設サイトや岡山河川事務所の Twitter でお知らせする予定です。
はい、これは吉井川総合水防演習の特設サイトから YouTube をご覧いただくか、もしくは岡山河川事務所のツイッターでお知らせする予定です。ぜひチェックお願いします。その他、水防演習について皆さんにお伝えしておくことはありますか。
はい、水防演習の前週の20日土曜日6時から午後3時 にかけて、演習当日であります27日土曜日6時から午後3時にかけて、演習のため水防演習の会場付近に通行規制がかかります。吉井川の堤防上の道路などが一部通れなくなったりします。会場周辺にお住まいの皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
はい、改めて20日の土曜日と27日の土曜日朝6時からお昼の3時まで通行規制がかかるということです。会場周辺にお住まいの方はご注意ください。
よろしくお願いします。
さらに、
はい、水防演習開催当日の5月27日土曜日に、
はい、
本日お世話になっております岡山シティ FM レディオモモさんと国土交通省中国地方整備局が合同でイベントを開催いたします。
はい、どういったイベントでしょうか。
はい、岡山駅地下一番街で晴れ地下広場において10時からパネル展示や防災士の方によるトークイベントを予定しております。
はい、
和気町までお越しいただくのが難しい方もお出かけのついでなど岡山駅地下一番街へ足を運んでいただければと思います。
はい、私たちレディオモモも中国地方整備局さんと一緒にこの岡山駅地下一番街晴れ地下広場にて午前10時から11時半までパネル展示や防災士さんのトークイベントなどを開催します。ぜひお越しください。今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所防災情報課水防調整係長の笹井昌司さんにお話を伺いました。笹井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は6月14日水曜午前10時40分からと、再放送は6月16日金曜日午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。